本日は新学校美礼拝でありまして、伝道者を送り出している新学校の働きを覚えて、礼拝の中でも祈るものであります。まあ、そのような文脈の中で、この今日の与えられている葡萄園の労働者の例えを読むと、これ大抵多くの方は、この朝、夜明けの時間に雇われた人と、そして9時ごろ、12時ごろ、3時ごろ、そして夕方と、それぞれ雇われた時間が違うわけでありますが、この最初に雇われた人は、まあ、若い頃に召されて、まあ、キリスト者になった、もしくは伝道者になったという人であって、そしてこの夕方頃の人は、例えばね、かなり年配になってから献身したとか、かなり病床洗礼で洗礼を受けて、後に数ヶ月して召されたとか、そういう方のことが表されているという、まあ、そういった解釈が、まあ、広くなされていると思います。ですので、まあ、この物語を読むと、自分はかなり若い頃洗礼を受けてキリスト者になったから、この話でいくと多分9時頃主に召された人かなとかですね、自分はもう6時も過ぎてから神様を元に来たから、この話でいくとおそらく午後5時頃の人だろうと、まあ、そんな風に解釈がされている物語じゃないかと思います。まあ、しかしそのように読んでしまうと、おそらく日本の多くの教会のキリスト者の歩みの中ではあまりこの話がピンとこないものになるのではないでしょうか。というのも、私たちの教会にとって多くの方々は、かなり若い頃に洗礼を受けた方々が多くいらっしゃいますし、一代目のキリスト者でも、学生の頃受けるという方がかなり多いわけであります。一代目でない方にあっては、もうクリスチャンホームで育ったとか、ご両親がキリスト者だったとか、そういう方の場合には、本当に子供の頃から教会学校に行ってましたと、そういう方もかなりいらっしゃるわけです。もちろん、私たちの群れにも、病床洗礼を受けて、天に凱旋していかれた先輩もおられますし、かなりご年配になられてから、神様のもとに来られた方々もおられます。しかし、そうでないかなり多くの方々にとっては、この物語を読むとですね、どっちかっていうと、この最後の方に来た人よりも、自分としては最初の方に来た、人間、最初の方に来たものとして、この物語の中では、こう、不平を言う側に自分を置いて考える傾向があるのではないかと。自分は若い頃洗礼を受けて、もう50年間も教会を支えてきたという、そういった方々、多くの方々にとって、この物語の中だとですね、この70過ぎてから洗礼を受けたこの人は、まあ、神様のために5年間しか働かなかったけど、自分は50年間働いてきたと言って、この日に不平を言う側の方に自分を置いて解釈してしまうという、まあ、そのような例が多いのではないかと思います。まあ、しかし、この話をそのように自分自身を、この不平を言う側の人々の方に、つまり朝早く雇われたという方に自分の身を置いて、この物語を解釈すると、おそらくこの主イエスの例え話の恵みというものはあんまりわからないのではないかと、ピンとこないのではないかというふうに思います。むしろ主人が、私はこの最後のものにも同じように支払ってやりたいと言っている、この最後のものの中に自分を数えると初めてこの物語は腑に落ちてくる話ではないかというふうに感じるわけです。まあ、ここでまず今日、この一デナリオンの報酬ということが主人から約束されているわけでありますが、これは何なのかということからお話ししたいと思いますけれども、最初に雇われた人も最後に雇われた人も同じ一デナリオンの報酬だったと言われますが、この一デナリオンということによって何が表されているのかといえば、これは、まあ、一言で、主の慈愛、主の愛だというふうに言っていいと思います。つまり少ししか働かなかった人もたくさん働いた人も受けている神の愛には違いがない、それは全く平等であるということです。以 前日本伝道150周年の集いで横浜にちょっと家族で行きました時に、ある牧師の先生が証として言われたことでありましたが、その先生は若い頃からですね、伝道者として召されて、ある時期に本当にあの日本がもうキリスト教国になるのではないかと思えるぐらいものすごく人が集まった時期があり、その頃ちょっと数字がうろ覚えですけども、確か 1ヶ月か2ヶ月のうちに500人に洗礼を授けたっていうふうにおっしゃったんですね。川にみんなで行って1、2ヶ月の間に500人ぐらいに洗礼を授けて、あの記録は誰にも破られないでしょうなんてことをおっしゃってたわけであります。まあ、そのように時代の流れからしても多くの人々が教会に集う、そういう時に召された伝道者はそのように大きく用いられる方もいらっしゃるでしょうかと思うと、この先日聞いたお話でありますが、新学生の先生が毎年東京会にも1週間いらっしゃっていろんなお話を聞くわけでありますが、その中の一人の先生がおっしゃってきたのが、自分の同期のですね、クラスの友達が伝道者として立つ前に進学校の在学中にどういうわけか召されたという話をお聞きしました。でそのことを神様からのものとしてどう受け止めたらいいのかということに非常にこう悩み苦しんだというお話をお聞きする時がありました。ある人は大変大きく神様の計画のために用いられ、別の人は伝道者として立つ以前にもう召されてしまうと、まあ、こういった違いというものが人間の世界には数々あるわけであります。しかし人の間には違いがあっても、主のご慈愛、神の愛は同じ一であるよ。同じように伝道者として立つことがなく召されたその若い兄弟も、また大きく用いられたその先生も同じように神に愛されている、同じように神に捉えられ愛されているものであるわけであります。でこのことは私たち自身が強くあるときがあることができるときというのはなかなかありがたさがわからないのです。主の愛が平等であり、常に私たちに対して主イエスキリストの十字架から同じ愛が注がれているというこの恵みが、自分がこう強くあるときが、強くあることができるときはなかなかわかりません。しかし、非常に自分自身が弱ってしまって、これまでと同じように働けなくなったというときに、この主の平等なご慈愛は痛いほどに身に余るものとして迫ってくるわけであります。まあ、自分自身を考えてみても、バリバリ働くことができるときもあれば、まあ、先週がそうでしたけども、講師の予定を3つもキャンセルして、熱で寝込んで、頭痛いなんて言っているときもあるわけであります。そのときに、本当に神様から託されている使命を遂行できなくなると、惨めな思いになるものです。そういった時にものすごく生き生きと働いている時の自分も、頭が痛い痛いと言って寝込んでいる時の自分も、同じように神様の一デナリオンのご慈愛によって愛されている、支えられているということは、私たちが本当に倒れて動けなくなり、自分としてはもはや神様のために貢献ができない、お役に立てないという時にもなおその愛が注がれているというのは大いなる祝福であり、恵みであります。同じように、教会の中で弱まっている兄弟姉妹たち、病床で祈るしかない兄弟姉妹たちも、さあ建築だという時に一生懸命教会の中で支える一人一人も、同じように一途なるような神様のご慈愛で、許され愛され、担われているものであるのです。このように、主のご慈愛、主の愛が、キリストの十字架から注がれる神の愛が同じように私たちに注がれているというのは、特に私たちがいつもいつも強くあることができない、そういう自分であることを知っているからこそ大いなる恵みであるのです。もう倒れてしまって立ち上がれなくなり、自分としては神様のお役に全く自分は立っていないとまさに思える、そういう時にこそ神様のこのご慈愛は同じように変わることなく私たちに注がれているという、このことをちょっと覚えさせていただきたいというふうに思います。まあ、それと同時に、まあ、今日の物語は私たちにへりくだるということを教えているのではないでしょうか。 つまり主のご慈愛は平等なんですけども、それを受け取る側の人間は、人間の在り方によってその主のご慈愛の恵みの大きさは違って感じられるということです。つまりこの今日の物語の中で不平不満を言っている人々は、まあ、こうに言っています。最後に来たこの連中は1時間しか働きませんでした。丸1日暑い中を辛抱して働いた私たちとこの連中と同じ扱いにするとは、というふうに言っています。まあ、ここにはまず2つのことがありまして、まず自分と他の人を比べています。自分と他の人を比べて、自分はこんなにやっているのにこの人はやっていない、というふうに比べているわけです。もう一つは、丸一日暑い中を辛抱して働いた私たちという形で、自分のしたこと、自分の働きをより大きく見ているわけであります。つまり自分のしたことをあれもしたこれもしたというのを数えているわけです。で、このように自分のしたあれこれを、自分はあれもしたこれもしたこんなことにも耐えたというふうに数えていく、神様の前で自分の働きを数えていくあり方を、まあ、功績を数えるあり方というふうに言うものでありまして、昔から神学の世界ではこれを功績主義として退けてきたものであるのです。つまり私は神様の前であれもしてる、これもしてる、こんなこともしてる、だからこれをしてないこの人とは自分は違うんだという、そういうふうに人と比較して比べる考え方、まあ、こういった考え方を、つまり自分の功績を数える考え方をしていると、私たちは同じ神様のご慈愛に満足できなくなるんです。この人も私も同じように愛されているということに、自分の働きが自分の目に大きく見えれば見えるほど満足できなくなり、自分が損しているような感じになってくるのです。しかし、この時に、まあ、この物語の中で、私たちは自ら減り下り、主からいただくこの一デナリオンの慈愛の恵みを賛美するという謙遜を学ぶように招かれているのではないでしょうか。以前、まあ、ある牧師の先生の葬儀に出たことがありました。まあ、その方は本当にこの世的というか教会的に考えても明らかに日本伝道に貢献していると思われた先生です。つまりその先生が赴任した若い頃は礼拝出席が二十数人でした。しかしそれがどんどんどんどん大きくなって、祈りに乗って街道建築をやったのも確か3回ぐらいに上っていたと思います。3回ぐらい街道建築して、その先生が退く頃には礼拝出席も100人以上になっていたそうであります。で、その先生が亡くなる時に何ておっしゃったのかっていうのを、その牧師夫人が証でおっしゃってくださったんですが、その先生は亡くなる前に、自分は何もしてない、申し訳ないというふうにおっしゃってたそうであります。つまりご自分の生涯を振り返って、自分はこちらも周りから見たら明らかに何もしてないどころか、もうものすごく働いてらっしゃるわけです。街道建築を何回も行って、教会が二十数人から百人超えるまで成長したって言ったら、もう今の時代では考えられないようなキリストの教会への大きな奉仕だったはずであります。しかし自分は何もしてない、申し訳ないとおっしゃっているときに、その申し訳ないとおっしゃっているその先にいらっしゃるのは、この先生にとってはイエス・キリストであられたわけです。つまりこの先生は他の人と比較して自分はこれだけのことをしたからとかいう、そういう考え方ではなく、主イエス・キリストもしてくださったことに対して、自分はこんなにわずかしかしなかった、申し訳ない、何もしてないというふうにおっしゃってたわけであります。今日の物語に出てくる人々は、自分と他の労働者を比べて、この人たちに比べて自分はこんなにしてますというふうに言っていました。まあ、しかし考えてみれば、この労働者たちの苦労というものは、ここまで多くの人々を雇って養っているこの葡萄園の主人の苦労と比べたら全く小さなものであります。この主人は朝早くから何度も何度も出かけていって人々を雇い、召し出して、自分の葡萄園に招いてこの人々を養っているのです。さらには最後の夕方ぐらいに、もう誰も雇ってくれないというこの人々は、ただ単に運が悪かったということではなくて、おそらく能力の面でも年齢の面でも いろいろな意味で、この世的に評価されない人々だったでしょう。だから雇われなかったわけです。しかし、その人々のこのブドウ園の主人は受け入れて、あなた方をもうブドウ園に行きなさいと言って、受け入れて一時代用の報酬を支払っているのです。このブドウ園の主人の慈愛、愛が担っているこの働きの大きさに比べたら、この労働者たちの働きなんていうのはごく小さなものであります。このように、私たちは誰と比べて自分の働きを見ているのかということがおそらく問われているのではないでしょうか。謙遜を学ぶという時には、私たちは他の人と自分を比較していたら謙遜にはなれないのです。自分よりも働いてない人は世の中に5万といますので、その人と自分を比較していたら自分の方がやっているというふうになってしまうでしょう。自分の方がやっているとなってしまったら、主から同じように愛されているこの一デナリオンの祝福が小さくなってしまうのです。見えなくなってくるのです。しかし、私たちが主イエスキリストの前に出て、この主イエスキリストが払ってくださった犠牲の大きさ、主イエスキリストが私たちのためにしてくださった苦しみの大きさの前に私たちが出るならば、自分のした働きというのは本当に、それがこの世的にはどんな大きなものでも、本当にあの牧師の先生のように、自分は何もしてません、すいませんというふうに言わざるを得ないようなものではないでしょうか。まさに、私たちが謙遜に歩むというのは、自分を他の労働者と比較することによっては成り立たないのです。むしろ、イエス・キリストが担ってくださった、働いてくださったその働きの大きさ、神のご慈愛の大きさと自分を比較するときに、そのご慈愛の前に自分が出るときに、自分はこの主の葡萄園の主人の多くの慈愛と比べて、本当にわずかなことしかしていない。それでもこの葡萄園の主人は私を憐れんで、この一デナリオンの慈愛をもって養ってくださっているという、この恵みに目が開かれるものであるのです。私たちは、主の恵みが小さくなるときというのは、人間が大きくなっています。自分と人を比べて、でも自分自身の過去を振り返って、自分の働きを数えて、自分や人との間で自分が大きくなる、人間が大きくなるときに、神の恵みが小さくなるのです。逆に、自分自身が主イエス・キリストの贖いの恵みの大きさの前に出て、小さくなるときに神の恵みが大きくなるのです。主を賛美するという、この賛美するというのはマグニファイという、言葉が当てられるわけでありますけれども、このマグニファイというのはマグニチュードという言葉にもあるように大きくするという、意味です。神を賛美する、神の恵みを賛美するというのは神を大きくするという、自分の中で神を大きくするということです。神が大きくなるということは、その結果として自分が小さくなることでもあるのです。同じように、今日のこの主イエスの例え話の中で、この最後に来た者たちの言葉というのは一つも載っていません。ただ、主人からの恵みを受け取る一方だったからでしょう。自分たちとしてはもう何も言い分はない。ただ、受けるしか自分はできませんという人々だったから、その言葉は何もないのです。しかし、そのように私たちもまた最終的にはこの慈悲深い葡萄園の主人からいただくしかできない、受け取るしかできない、ただ愛していただくしかできないという、それが人間の存在の本質ではないでしょうか。私のしたことをあれこれ数えて自分を大きくするというよりも、むしろこの葡萄園の主人の担っている大いなる働き、一人一人を受け入れ養い、十字架の血潮を持って清めていらっしゃる、この愛に比べたら自分は誠に小さなものに過ぎない、そして自分が小さなものに過ぎないと認めたときに、初めて同じように、自分がどんなに小さくても同じように愛してくださるこの神の愛というものに目が開かれるものではないかというふうに思わせられるものであります。世の中には多くの伝道者がおり、大きく用いられる人も本当に小さな、本当に小さな教会で一生を使 えていらっしゃる、そういう先生もおられます。しかし、一人一人に同じ一座霊が備えられているわけであります。どんなに自分としては実りがなかった、自分の働きには実りが見えないという、そういう人々にも同じように主の慈愛が注がれているのです。東京神学大学のことを私たちも覚えているわけでありますが、まあ、その中の一人の先生がおっしゃっていたエピソードです。その先生はまあ留学、ドイツに留学されて、そして日本に帰ってこられるわけですけれども、とても学問のできる先生で、日本に帰ってくるときに、学問の世界と、そして信仰の世界と、まあ、自分のご自分の中で心が揺り動いておられたようです。その時に、ある牧師が月報に書いておられた文章を読んで、本当に打ち砕かれたという話をされていました。まあ、その牧師の月報では、まあ、こういったことが書かれていたというのです。その牧師はもう地方で何十年も伝道して、受洗者も本当にわずかな人々しか与えられなかった。自分は何十年も働いた末に一体何をしてきたんだろうかと。本当に疑問に思っているというわけです。しかし、自分が牧会していた時に、教会学校の子供が、の一人が伝道者になったというわけです。教会学校の子供一人が伝道者になったということによって、その牧師は、自分の働きには意味があったという、そういう原稿を書いてらっしゃったというわけであります。その言葉を読んで、その先生の目が開かれて、自分は日本伝道に献身するという思いが新たにされて、日本に帰っていかれたという、そういった証を以前お聞きしました。主の与えてくださる実りというのは、なかなか見えにくいものであります。それがはっきりと目に見える人もいれば、そうでないと思います。しかし、主の同じ一デナリオンのご慈愛が、同じように注がれている以上、神様がその実りを必ずや目に見える形で何らか備えていてくださるという祝福が与えられているわけであります。だからこそ、そのような主のご慈愛のもとで身を低くして、日々、この葡萄園の主人の慈しみより頼み歩みたいと、そのように思わせられます。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、皆を賛美しようもいただきます。あなたの慈愛は同じように注がれていますか。私たちの目が自分自身の前に大きくなるとき、自分自身があなたの前に大きくなるときに、その恵みに陰りが生じて見えにくくなります。しかし今、主の御前にへりくだり、私たちの働きがあなたの働きに比べたらいかほどに本当に貧しいものであることを自覚し、また同時に主がどんなに大きな犠牲を払って私たちを招き、主の御国の御用に当たらせてくださっているか思い、心から感謝するものであります。どうぞ主よ、一人一人の神学校の働き、また伝道者の働きを顧みて、恵みに満たしめてくださいますように。あなたが変わることところない祝福を一人一人に備え、一人一人を立て上げ、愛してくださることに心から感謝します。どうぞ今日も明日も主の御国に従った意味、あなたのご慈愛のもとへまっすぐに進ましめてくださいますように、主イエスキリストの名によって祈ります。アーメン。